翌朝取り決めた時刻にヨナタンは年若い従者を連れて野に出た。矢をいるから走って行って見つけ出してこいと言いつけると、従者は駆け出した。ヨナタンは彼を越えるように矢を射た。ヨナタンの射た矢のあたりに少年がつくと、ヨナタンは後ろから奪われた。矢はお前のもっと先ではないか。ヨナタンは従者の後ろから、早くしろ、急げ、立ち止まるなと声をかけた。従者は矢を拾い上げ主人のところに戻ってきた。従者は何も知らなかったが、ダビデとヨナタンはその意味を知っていた。ヨナタンは武器を従者に渡すと、町に持って帰ってくれと言った。従者が帰っていくと、ダビデが南側から出てきて地にひれ伏し三度礼をした。彼らは互いに口づけし共に泣いた。ダビデは一層激しく泣いた。ヨナタンは言った。安らかに行ってくれ。私とあなたの間にも、私の子孫とあなたの子孫の間にも、主が常しえにおられるとシナの皆によって誓い合ったのだから。以上です。それではダビデとヨナタンと題しまして奨励をいたします。奨励隊がダビデとヨナタンでありますけれども、もしもそれに一言加えるとしたら、ダビデとヨナタンの友情ということになります。なぜここを選んだのかと言いますと、聖書の中で感動的な場面というのがあるんですけれども、仲介書には聖書で最も感動的な場面であると書いてあります。そしてこの話はパウロと長老たちとの決別、それは使徒言語録の20章にありますけれども、そこに匹敵するぐらい聖書で最も感動的な場面であるとあります。まあ感動的な場面でありますけれども、これここはこうダビデとヨナタンが年老いた時の出来事ではなくて、ダビデとヨナタンが共に青年期20代前半での出来事であったと思われます。でこれから ダビデは逃亡生活に入りますけれども、その逃亡生活の前の出来事であります。先ほど感動的な場面と言いましたけれども、私は聖書以外でも別れの場面の感動的な場面を映画で頭に覚えていまして、シェーンという映画してるでしょうね。最後に別れの場面で少年がカンバックシェーン、カンバックシェーンと言いますけれども、でもそのシェーンは戻ってくれば戻っては来ないんですよね。それが感動的な場面で、戻っては来ないのに少年は叫び続けるということであります。このサムエル記上20章もダビデとヨナタンの別れであります。友との別れの場面になっております。ではまずその友との別れの場面の最初スタートのサムエル記上の17章から20章までを順を追って説明しましょう。私もこの奨励を始める前に、頭の中で どういうふうな ストーリーを頭に描いて、まず17章から20章までを説明したらいいんじゃないかということで、そして中継ぎというか中で、その途中でダビデが逃亡していた時の気持ちっていうのは詩編の中にありますから、その詩編を織り交ぜ ようかなっていう、その頭の中に入れて、そして、最後の方ではやっぱり、ヨナタンはダビデと別れたくはなかったんだけれども、ヨナタンの命、ダビデの命を救うためにヨナタンはわざとダビデを逃がしたということを最後の方。そうするとイエス・キリストとの関係はどうなるかっていうと、最後で、友っていうことに注目して、イエス様はヨハネによる福音書の15章で、あなた方は私の友であるっていうことを言ってますので、そこを最後の結びのところにしようかなというふうに頭の中で、考えました。それでは17章4節で、ここはペリシテの陣地から一人の戦士が進み出た時の話であって、その名はゴリアトと言って、ガド出身で、背丈は6アンマ半で、頭に青銅の兜をかぶっておりまして、右は青銅5000シケルの重さである鱗の鎧を着ておりました。足には青銅の爪当てをつけまして、肩に青銅の投げ槍を背負っていました。いかにも強そうで大魔神で、足が震えてしまいます。これで10節です。ゴリアテは言いました。今日私はイスラエルの戦列に挑戦する。相手を一人出せ。一騎打ちだ。サウルとイスラエルの全軍はこのペリシテ人の言葉を聞いて恐れおののきました。26節です。ダビデは周りに立っている兵に言いました。あのペリシテ人を打ち倒し、イスラエルからこの屈辱を取り除く者は何をしてもらえるのですか。生ける神の戦列に挑戦するとは。ダビデはさらに言っています。あの無活礼なペリシテ人は生ける神の戦列に挑戦したのだから、獣の一匹のようにしてみせましょう。それで37節です。ダビデはさらに言った。獅子の手、熊の手から私を守ってくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を守ってくださるに違いありません。サウルはダビデに言った。行くがよい。主がお前と共におられるように。これはダビデの信仰だと思います。ダビデの信仰による勝利でした。ダビデはなぜ石を投げたのでしょうか。それはよくわかりません。でもそこに石があったら投げたんでしょうと思います。18章に行きます。1節から5節で、ダビデがサウルと話し終えた時、ヨナタンの魂がダビデの魂に結びつき、ヨナタンは自分自身のようにダビデを愛しました。サウルはその日ダビデを召し抱えて父の家に帰ることを許しませんでした。ヨナタンはダビデを自分自身のように愛して、彼と契約を結び、着ていた上着を脱いで与えて、また自分の装束の剣、弓、帯に至るまで与えました。 ダビデはサウルが派遣するために出陣して勝利を収めました。それでサウルは彼を戦士の長に任命しました。このことはすべての兵にもサウルの家臣にも喜ばれました。ここはサウルの息子王子ヨナタンとダビデとの契約のところです。ダビデは人から愛される性格、また人柄でした。五節で派遣という言葉が出てきますが、ダビデの仕事は戦いに勝つことであって、これが派遣の目的でありました。そしてミナは、サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。八節でサウルはこれを聞いて激怒し、悔しがって言いました。ダビデには万で、私には千、あとはダビデに王位を与えるだけか。この日以来サウルはダビデを妬みの目で見るようになっていました。十節です。次の日、神からの悪霊が激しくサウルに降り、家の中で彼を物に疲れた状態に落とし入れた。ダビデは傍らでいつものように盾事を奏でていました。サウルは槍を手にしていたが、ダビデを壁に突き刺そうとして、その槍を振りかざしました。ダビデは二度とも身をかわしました。ダビデは盾事を奏でていることによって、サウル王の心に安らぎを与えるものとして用いられました。19章に行きますと、ダビデの逃亡です。19章の一節で、サウルは息子のヨナタンと家臣の全員にダビデを殺すようにと命じました。しかしサウルの息子ヨナタンはダビデに深い愛情を抱いていたので、ダビデにこのことを告げました。4節から6節は、ヨナタンがダビデを守ろうとする素晴らしいところです。ヨナタンは父サウルにダビデをかばって話しています。王がそのしもべであるダビデのゆえに罪を犯したりなさいませんように、彼は父上に対して罪を犯していないばかりか、大変お役に立っているのです。彼が自分の命をかけてあのペリシテ人を撃ったから、主はイスラエルの全軍に大勝利をお与えになったのです。あなたはそれを見て喜び祝われたではありませんか。なぜ 罪なき者の血を流し、理由もなくダビデを殺して罪を犯そうとなさるのですか。サウルはヨナタンの言葉を聞き入れて誓いました。主は生きておられる、彼を殺しはしない。ここで詩篇18篇ですけれども、これはダビデの詩で、指揮者によって主のしもべの詩、ダビデの詩。主がダビデをすべての敵の手、またサウルの手から救い出された時、彼はこの歌の言葉を主に述べた。2節から4節で、主よ私の力よ、私はあなたを慕う。主は私の岩、砦、逃れ場、私の神、大岩、酒どころ、私の盾、救いの巣の砦の塔、こむべき方、主は私を呼び求め、敵から救われる。32節から36節に行きますと、主のほかに神はない、神のほかに我らの岩はない。神は私に力を帯びさせ、私の道を完全にし、私の足を鹿のように速くし、高いところに立たせ、手に戦いの技を教え、腕に青銅の弓を引く力を帯びさせてくださる。あなたは救いの盾を私に授け、右の御手で支えてくださる。あなたは自ら降り、私を強い者としてくださるとなっております。また詩篇59編ですね、9編に聞きますと、指揮者によって滅ぼさないでくださいに合わせて、ダビデの詩、ミクタム、サウルがダビデを殺そうと人を使わして家を見張らせた時にとあります。それで2節から8節ですけれども、私の神よ、私を敵から助け出し、立ち向かう者からはるかに高く置いてください。悪の行う者から助け出し、流血の罪を犯す者から救ってください。ご覧ください、主よ、力ある者が私の命を狙って待ち伏せし、争いを仕掛けてきます。罪もなく過ちもなく悪事を働いていたこともない私を打ち破ろうとして身構えています。目覚めて私に向かいご覧ください。あなたは主、万軍の神、イスラエルの神、目を覚まし国々を罰してください。悪を行う者、あがむく者を容赦しないでください。夕べになると彼らは戻ってきて犬のように吠え町を巡ります。ご覧ください、彼らの口は剣を吐きます。その唇の言葉を誰が聞くに耐えるでしょう。 17、18節ですけれども、私は御力をたたえて歌を捧げ、朝にはあなたの慈しみを喜び歌います。あなたは私の砦の塔、苦難の日の逃れ場、私の力と頼む神をあなたに褒め歌を歌います。神は私の砦の塔、慈しみ深い私の神。となっております。詩編59編はダビデがサウルの手から主の御手によって逃れ守られたことの感謝の詩であります。20章のダビデとヨナタンに入りますけれども、20章を分けるとすれば、1節から23節がダビデとヨナタンの誓い、24節から34節までがサウル王の殺意、35節から42節までがダビデとヨナタンの別れとなっております。それで最初の1節から23節の誓いでありますけれども、ここで登場人物はダビデとヨナタンの2人になっております。2人の会話であります。1節と2節を読みましょう。ダビデはラマのナヨトから逃げ帰り、ヨナタンの前に来て言った。私は何をしたというのでしょう。お父上に対してどのような罪や悪を犯したからといって私の命を狙われるのでしょうか。ヨナタンはダビデに答えた。決してあなたを殺させはしない。父のことは大小に問わず、何かするときは必ず私の耳に入れてくれる。そのようなことを父が私に伏せておくはずがない。そのようなことはない。ヨナタンは心から決してダビデを殺させはしないというのみでした。ダビデは自分の命がかかっています。その表現としてダビデは3節でヨナタンに、死と私との間はただの一歩ですと言っております。死が迫ってきているということでしょう。でもダビデの素晴らしいところは3節で、主は生きておられます、あなたご自身も生きておられますと言っております。ですからダビデの心には常に主が中心となっております。神中心の信仰であります。ダビデは窮地に追い込まれていても冷静な判断をしております。もしサウル王がヨナタンの耳に入れないでダビデ殺害を実行したら、私は殺されます、助けてくださいと言っているのでしょう。だから4節でヨナタンはダビデに言った。あなたの望むことは何でもしよう。5節で、明日は新月祭なんです。ダビデはそれに出席しないで、3日目の夕方まで野原に隠れていますと言っています。 節で、あなたは主の御前でしもべと契約を結んでくださるのですから、しもべの慈しみを示してください。もし私に罪があるなら、あなたご自身が私を殺してください。お父上のもとに引いていくには及びません。ダビデは神の前で自分は罪を犯していないという信仰を言い表しております。これはダビデの青年時代、20代前半でしたけれども、ダビデがこれからの人生でこのままずっと罪を犯さなかったのかと問うと、まあそうではありません。ちなみにサムエル記下の12章のところで、ダビデが王様になった時にナタンの叱責というところがあるんですね。そのナタンの叱責、お話を聞いて、ダビデ王はこんなことをした男は死罪だというふうに叫びました。でもその話の中で、実は豊かな男が貧しい男の子羊を取り上げて、それはダビデ自身だったんですよね。あの時ダビデ自身はヨナタンと誓いを立てまして、もう罪は犯さないというふうにしましたけれども、やっぱり人間は弱いもので、いつもその時の誓いのように信仰の原点に戻らなければいけないと思います。自分の若い時のことを思い出して、その時の信仰の決意を思い出していれば、このような、貧しい男の子羊を取り上げるということはしなかったのでしょう。これも人生の一つなのでしょうか。18節から24節を読みましょう。ここはどのようなことなのでしょうか。敵がダビデを探していると仮定しまして、安全なのかそれとも危険なのかをダビデとヨナタンだけが知っている、二人だけが知っているサインなんですね。あくまでもダビデを救うものであります。なぜ三本の矢を放つのかと言いますと、一本だけだと見失うことがあるので、三本だったらの方が確実にそれを知らせることができるんじゃないかということで、三本なのでしょう。ちなみに私は絶対知らないということを一回知らないよ知らないよ一回だけ言うより、知らないよ大声で知らない知らない知らないって言った方が相手に伝わるということもあります。それで声をかけて、矢はお前の手前にある、持ってこいと言うと、大丈夫出てきなさいという意味になっております。矢はお前のもっと先だと言うと、 逃げろ、早く逃げろという意味になります。24節でダビデはのに身を隠しました。24節から34節はサウル王の殺意であります。新月祭の1日目2日目ダビデは不参加でした。サウルは激怒して、31節です、エッサイの子がこの地上に生きている限り、お前の王権も確かではないのだ。すぐに人をやってダビデを捕らえておらせる。彼は死ななければならない。ヨナタンは父がダビデを罵ったので、新月の2日目は食事を取らなかった。次に35節から42節までのダビデとヨナタンの別れになっております。約束通りにヨナタンは矢を射ました。32節です。ヨナタンのいた矢の周りに少年がつくと、ヨナタンは後ろから呼ばれた。ヨナタンはお前のもっと先ではないか。ヨナタンは従者の後ろから、早くしろ、急げ、立ち止まるなと声をかけました。これはダビデとヨナタンだけが知っている早く逃げろっていうサインですよね。41節から42節です。従者が帰っていくと、ダビデは南側から出てきて地にひれ伏し三度礼をしました。彼らは互いに口づけし共に泣いた。ダビデは一層激しく泣いた。ヨナタンは言った、安らかに言ってくれ、私とあなたの間にも、私の子孫とあなたの子孫の間にも、主が常しえにおられると、シュナの皆によって誓い合ったのだから。矢はお前のもっと先ではないかとは、ダビデとヨナタンのサインで、ダビデ早く逃げろという意味でした。まさに大切なのは友情であります。ヨナタンはダビデを愛しました。ここは別れの場面で、ダビデの方が去るものになっております。去る人に対してヨナタンが涙を流す、これはダビデの人としての人徳であります。逆にこのようなこともあります。やっと楽になった、別れることであの人が去っていくのに、相手が何とも思わないで、また寂しくも思わない、そういう時もあります。ダビデの名前の意味とは、愛すべきものという意味です。ヨハネによる福音書15章でイエス様は、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないと言っておられます。これはキリストの十字架の死を指しております。またイエス様は、私はあなた方を友と呼ぶ、互いに愛し合いなさい、これは私の命令であるとも言っております。キリストが私たちの友となってくださったということです。これからダビデは逃亡生活に入ります。まさに地獄の孤独な生活になるかと思いますけれども、そのような時でも主が共にいて、 ダビデを支え、また恵み、また導いてくださるというふうに思います。以上であります。お祈りいたします。恵み深い父の神様、ダビデとヨナタンの友情からあなた自身キリストが私たちの友となってくださり、また十字架の死に至るまで私たちを愛し、私たちの罪を許してくださったことに感謝いたします。どうかもっと多くの人がこの十字架の意味を知り、そして、新しくされて、感謝ができる人、また、キリストへの信仰を持つ人が増えますようにお願いいたします。感謝して主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。